皆さんおはようございます。先週からひげを少し伸ばしております、まだ、これは自分でもなんとなく慣れてなくて、鏡を見るとなんか剃り忘れたんじゃないかなと思ってしまうんですけども、そのうち慣れると思います。飽きたら切ります、剃ります。何の願掛けでもありません。いや今週1週間ですね、ひげをちょっと生やしていると何人かの人に、堀川さんなんか願掛けしとってんですかとかって、そんなつもりは全くないんですけどね、なんかひげを伸ばしているとそういうふうに思われるんかなと思って、そういうことに縁がない人間なので、ちょっと驚いておりますけれども、さて、今日はですね、弟子の掟というシリーズの8回目になるんですけれども、マタイによる福音書の5章から始まりますイエス・キリストの教えの一つのシリーズなんですね。三条の水訓と呼ばれておりまして、そこにはキリスト教のことをあまりご存じない方でもよくお聞きになったことがある言葉がたくさん出てくるところです。でそもそもこの三条の水訓というのはイエス・キリストの弟子をそばに呼んで教えられたというところから始まっておりまして、もちろん全ての人に対する教えではあるわけですけれども、特にキリストに従う者、キリストの弟子となろうとする者はこの教えをよくよく心に留めてですね、これを守り行うようにとキリストが願って教えられたものであります。で、それを少しずつ細切れにしてお話を続けているわけですけれども、今までお話ししたものをですね、少し振り返ってみると、1回目はこの5章の最初のあたりにあります、これはこの弟子の教え、三条の水訓の大原則ともいえるものですけれども、あなた方の義がファリサイ派の義に勝っていなければなりませんと。ファリサイ派というのはこのイエス・キリストの時代、イスラエルにおいてですね、ユダヤ人はこのモーセの律法というものを一生懸命守っておりましたけれども、このモーセの律法の専門家であった人たちがこのファリサイ派なんですね。でファリサイ派よりもあなたたちは正しく生きていかなければならないとおっしゃったわけですけれども、そこで言われたキリストがここで言われている勝る義というのはですね、決して彼らよりも厳しくしなさいということではなくて、ファリサイ派というのは何かを守る、つまりしてはならないことをできるだけしないようにするというのが彼らの義であったわけですね。でもキリストの弟子の義は何かをしない義ではなくて何かをする義なんだと、それは一言で言えば愛を実行していくものなんだと。そもそも律法とはそういうもので、それを神は願って与えられたにもかかわらず、ファリサイ派たちはですね、その律法の本来の意義を誤解して、ただ何かこの重箱の隅をつつくようにですね、あれをしてはいけない、これはしてはいけないということをたくさんこう作ってしまった。私の弟子は少々はいいよって言われたわけじゃないんですけども、より豊かな義を持ちなさい、よりその、勝るという言葉はですね、豊かであるという意味だと申し上げましたけれども、神の義を、より美しくというか、より豊かに守っていきなさい、実行していきなさいというふうにおっしゃいました。2番目には、人間関係は全てに優先するんだよということをおっしゃいました。これはもし供え物、神殿に供え物を持って行ってですね、祭壇の前にで捧げようとした時に、もし兄弟が自分に反感を持っているということを思い出したら、その供え物は後にして、その場に置いて、まず兄弟と仲直りをして、それから捧げなさいとおっしゃったんですね。 まあ神様をまず第一にすべきなんじゃないかと私たちは思うわけですし、もちろんそれは事実なんですけれども、でも具体的にはまず隣人を愛し隣人を大切にするということがなければですね、いくら神に素晴らしい捧げ物を捧げたとしても何の価値もないんだよとおっしゃったわけです。そしてその次に、有名なこの勧誘するなと聞いているというですね、しかし心の中でみだらな思いで他人の妻を見る者はすでに心の中で勧誘を犯しているんだと、あるいは離婚する者は離婚状を離縁状を渡すように命じられているけれども、何の理由もなく妻を離縁する者はそれは罪を犯したことになるんだと、そうおっしゃったんですね。まあ、これらの教えというのは、要するにこれは弱者の立場に立ちなさいということでありました。まあ、私たち21世紀に生きていてその弱者を守るとか弱い人の権利がっていう話をよくするし、当たり前のことのようですけれども、2000年前イスラエルでですね、弱者の権利だとか弱者の立場に立つとかっていうようなことはもう全く考えられなかったことなんですね。日本でもつい最近ですから、女性に参政権が得られたまだ 100年経たないぐらいじゃないですかね。そういうこの私たちは社会に生きているんですね。今はなんか当たり前のようですけれども、でもイエス・キリストは2000年前にですね、この弱い立場にいる妻や女性たちのことを考えて、男だからということで好き勝手をしちゃいけませんと言われたんですね。またその次は、不公平を喜んで受け入れなさいとおっしゃいました。これはその前に神と人に対して誠実であるようにと言われました。この当時ですね、この神に誓約を立てる誓いを立てるということがあったんです。私のひげじゃないですけども、日本でもよくやりますよね。何かこの願い事があって、その願い事が叶うまで、酒を飲まないとかですね、何かそういう物立ちをするとか、あるいは願掛けをしてどっかをぐるぐる回るとか、そういうことをやりますけれども、キリストは、そんな何か物立ちをするとかいうような何かこう形だけのことでですね、神にお願いをするようなことがあっちゃいけませんと、それよりも心から神に対して誠実であるべきですよ、人に対して誠実であるべきですよ、そのことが神に受け入れられるんであって、なんかこう形ばかりですね、いい格好をしても、それは神に受け入れられることではないとおっしゃいました。また5番目に不公平を喜んで受け入れなさいとおっしゃいましたね。これは目には目、歯には歯をと命じられているけれども、悪人に手向かってはならない、まあ、これも有名な言葉ですよね。右の方を打たれたら左の方を出しなさい、ね、これ不公平なんですよね。不公平というか、そんなことをやったら、世の中の公平はどうなるんだろうかと私たち思いますけれども、そうじゃないと、ね、主の弟子は、キリストの弟子はいつも不公平を受け入れるものでなきゃいけない。やられたらやり返すんじゃなくて、やられたらもっとやられなさいと、奪われたらもっとやりなさいと、それこそがキリストの弟子の生き方だとおっしゃいました。また敵を愛せよと言われたですね。敵に対してこそ親切にしなさい。愛してくれる人を愛したと言っても何の価値もない。敵を愛してこそ愛の価値があるんだってですね、まあ、まさにこれはキリストの革命ですよね。人類でそんなことを言った人は誰もいないわけです。敵を愛してこそ本当の愛だと。そして、先々週はですね、この天の父からの報いをあなた方は求めなさいというところを読みました。施しをするときには右手のすることが左手にわからないようにしなさい、ね、そんなこと大体できませんけどね。それぐらい人に分からないように、つまり人からの報いを求めないようにという教えだったですね。人から あの人はよくやってるな、あの人は素晴らしい人だなと思われたら、もうその瞬間にあなたの報いは終わっているんだ。誰にも知られないで、あるいは自分でさえ分からないような形で、良いことをしなさい。それは天 の父が報いてくださる。天の父の報いを求めなさいというのが、6章の最初のあたりのお話でした。で、先週は主の祈りのお話をしたんですけれども、今日はその続きも、まあ、その主の祈りの一部もあるんですが、その続きでありまして、マタイの6章の12節とそして14節15節です。まあ、今日はこれを取り上げて、この弟子の掟の8つ目をとしてお話をしたいと思いますけれども、マタイによる福音書6章の12節とそして14節15節をお読みいたします。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。これは先ほども皆さんでお祈りしました主の祈りの一部でありまして、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえという、文語で、今私たちは祈っておりますけれども、その部分であります。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。そして一つ飛んで14節になりますけれども、もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。ちょっとドキッとするような言葉ですよね。もし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。これがキリストの三条の推行の中の言葉なわけですけれども、まあ、この12節とそして14節15節は、まあ、ほとんど同じような、意味の言葉でありますけれども、この12節の方は、自分に負い目のある人を許したので、私たちの負い目を許してくださいと天の父に祈りなさいと言われたわけです。これは私たちは天の父に対して大きな負債があるので、それを許してもらうために自分たちの小さな負債を許しなさいという祈りであります。14、15もよく同じ、よく似た意味ですけれども、人の過ちを許さなければ天の父に自分の過ちを許していただけませんよということですね。まあ、言葉遣いが微妙に違っていて、12節の方は負い目という言葉が使われていて、14、15は過ちという言葉が使われています。言語で違う言葉が使われていますけれども、過ちというのは決して何か過失ということではありません。過失とか故意とか関係なく、規則を破ること、まあ、罪を表す言葉であります。私たちに対する危害であるとか、私たちを傷つけることであるとか、そういうような意味でしょうかね。つまりここではその人の過ちを許すことによって天の父が私たちを許してくださるんだという、そういう教えでありますけれども、まあ、いずれにしてもこの12節もそして14節15節もですね、この私たちに人を許すことを命じている教えなんですね。人を許しなさいと命じているんです。まあ、その理由は、私たちは天の父に許されているんだから、非常に分かりやすいことですけれども、人を許しなさいと言っている。人を許しなさい、しかも無条件でということです。これはね、無条件で人を許しなさいと教えてるんです。無条件で人を許すなんてことが、私たちにそんな簡単にできるでしょうか。非常にこれは難しいことだと思うんですよね。で、まあ、旧約聖書を見るとですね、旧約聖書には罪は許されるべきものとは書いてないんですね。罪は贖われるべきものだと書いてあるんです。贖うというのは、この覆うとか買い戻すとかっていう意味なんですけれども、つまり人が神に対してあるいは人に対して犯した罪は、その罪にふさわしい、罪に等しい、罰がなきゃいけない、あるいはそれが許されるためには、その罪にふさわしい、罰金を払わなきゃいけない、それによって相殺されるべきものだと、そう教えています。ヘブライ語で許すという言葉は覆うという意味なんですね。罪は覆われなきゃいけないと、何かによってこれはカバーされなきゃいけない。 でそれはどういう方法によってかというと生贄によるんだと。だから旧約聖書には、こういう罪を犯したらこういう生贄を捧げなさいというようなことが、特にレビ記というところを見ていただくと非常に事細かく書いてあります。まあ農耕民族である私たちにとってはですね、もう非常に血生臭いところで、なんかいいもう読むとちょっと虫唾が走るような話なんですけれども、まあ遊牧民族のユダヤ人にとっては別に何でもない話なんですが、でもまあそこのポリシーっていうそこで言ってることは、罪は全て贖われなきゃいけない。どんな罪でも罪を犯したら神に生贄を捧げてそれを許してもらいなさい。また人に対して犯した罪はその罪を弁償しなきゃいけない、弁済しなきゃいけない、賠償責任がある。そこで目には目、歯には歯という言葉が来るわけですね。つまりその人の目を潰したらあなたも目を潰されるし、歯を折ったら歯が折られるんだと。歯がなかったらどうするかということになりますが、まあ、それなりに何か折らなきゃいけない、まあそういうことなんですね。その常に罪は何らかのものでその等価交換じゃないですけどね、そのこういう罪に対してはこういうものっていう常にこれが、相殺されなきゃいけないっていうのを旧約聖書が教えてるわけです。でユダヤ人にとっては罪は許すものじゃなくて許されるもので、神に許されるものだけれども、そのためには必ず何か、その許すために、行われなきゃいけない。だから無条件で、自分たちも無条件で許されないわけです。必ず生贄を捧げなきゃいけないわけだから、神に対してそうである、また人に対して罪を犯したらそれに対して必ず罰金を払わなきゃいけない、弁償しなきゃいけないわけだから、無条件で許すということはですね、ユダヤ人たちの頭の中にはないことなんですよ。でそもそもこれは別にユダヤ人だけじゃなくて全ての人類がそうだと思うんですね。罪を許してやるなんてことは、しかも無条件で許してやるなんてことは、まあ後でもお話しますけれども、まあ生理的に受け付けないことなんですね。誰かに、怪我をさせられたと、ね、まあ、自分が何も悪いことがないのに、ひどい目に遭わされたと、ね、そういう時にその人をただ許すということは生理的に許すできないことですよね。なんで許さなきゃいけないのか。でもイエス・キリストは、まあ、繰り返すようですけれども、とにかくいかなる罪であっても無条件で許せと言われてるんですよね。無条件で許せと。でもそれは無条件で許せと言われてもですね、私たちにはなかなかこれは受け入れにくいことなんですね。でちょっとこれを先に進めますが、ちょっと順番を間違え、なぜ私たちは許せないのかっていうと、それは許す理由がないんですね。自分に被害を与えた相手をなぜ許すのか、許さなきゃいけない理由はありません。でまた下手に許すとですね、また同じことをするとか、あるいはさらに悪いことをやってくる。下手に許すとその人が自分にしたことがどれだけひどいことかっていうことは分からないから、またもっとひどい目に遭わされるんじゃないか。だからここで簡単に許しちゃいけない。だからこの人がどれだけひどいことをしているかということを思い知らせなきゃいけないみたいなですね、そんな気持ちも起こってきます。あるいは罪は当然罰せられるべきだと、そうでなければ不公平だと。さらにどうして自分だけが苦しまなければならないのか、何らかの危害を加えられて私だけが苦しんでいるのはおかしいじゃないかと。当然それは加害者にもその苦しみを味わわせるべきだ。人間の中にあるこう基本的な公平感というものがですね、罪を許すということを妨げているんじゃないかなと思うんですね。でそれに対してキリストは許せと、それでもとにかく許しなさいとおっしゃってる。でそれはさっきから読んでいるように、あなた方は許されているからなんだっていうんですね。これがキリストのおっしゃっている大前提なわけです。そもそも私たちは許されているんだ。 天の父に対して、大変大きな負債を許されているんだと。でそのことをこのマタイによる福音書の18章の23節から35節に書いてある有名な例え話が分かりやすく説明をしています。キリストが教えてくださった例え話ですけれども、そこで天の国は次のように例えられる。ある王が家来たちに貸した金の決済をしようとした。決済し始めたところ、1万タラントン借金している家来、1万タラントンというのが、だいたい6000億円ぐらいですね。莫大な借金、6000億円の借金っていうのが、まあ、これが1万タラントンっていうのは、要するにもう計算できないぐらいの高額というような意味だと思いますけれども、1万タラントンの借金をしている家来が王の前に連れてこられた。しかし返済できなかったので、主君はこの家来に自分も妻も子もまた持ち物も全部売って返済するように命じた。家来はひれ伏し、どうか待ってください、きっと全部お返ししますとしきりに願った。その家来の主君は哀れに思って彼を許し、その借金を帳消しにしてやった、ね、こういう主君のもとで働きたいですね。こういう社長のもとで働いたらね、幸せですね。会社の金を1000億円、流用して、それがバレてですね、なんとか返しますからってひれ伏したら許してくれる。減らしたとか待ったというんじゃないですか、全部許したっていうんですからね。大変なこれは大盤振る舞いですけれども、その続きがあるんですね。ところがこの家来は、つまり1万タラントン許してもらったこの家来ですが、は外に出て自分に100デナリオン、1デナリオンは1日の給料ですから、約100万円の借金をしている仲間に出会うと、捕らえて首を絞め、借金を返せと言った。仲間はひれ伏して、どうか待ってくれ、返すからとしきりに頼んだ。しかし承知せず、その仲間を引っ張っていき、借金を返すまでと牢に入れたっていうんですよね。まあ有名な例え話なんですが、本当にこれは辛辣な話で、自分は6000億円棒引きにしてもらったのに、友達に100万円の借金を待ってもやらずですよ、首を絞めて、でひれ伏して待ってくれと言ったのに、牢に入れたと、返すまで牢に入れたと、ひどい話ですね。これは6000億円と100万円というと600万分の1か60万分の1ですか、まあ、とにかくこの、だから60万円と1円とか、ちょっともうゼロがたくさん多いのでよくわからないんですけども、で仲間たちは事の次第を見て非常に心を痛め、主君の前に出て事件を残らず告げた。そこで主君はその家来を呼びつけて言った。不届きな家来だ、お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。そして主君は怒って借金をすっかり返済するまでと家来を牢役人に引き渡した。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるであろうと。もちろんこれは本当にあった話じゃないですけれども、要するにここで言っていることは、私たちはそもそも天の父に対して払いきれないほどの負債を負っている、許しきれないほどの過ちを犯しているんだということなんですね。この辺は大体この悪いことをした人はですね、自分がした悪いことの大きさってなかなかわからないんですね。された方は、そのことで傷ついたり傷んだりしているから、どんなにひどいことをしやがったかって思ってるわけですけれども、した方はそれほどに思わないんですけれども、天の父に対して私たちがそんなにも大きな罪を犯しているかということをですね、実感できていると、これはなかなか実感できないことですよね。よく、いやそんな自分が天のお父様に許してもらわなきゃいけないような 大きな罪を犯していると思いません。まあ確かに虫は殺したかもしれないし、まあ、いくつか嘘はついたし、とかですね、そんなことは思うかもしれませんけれども、しかしながらそれはまさにこの罪を犯した側の理屈なんですね。私たちは自分たちがどれほど天の父を悲しませているかということを知らないわけですよ。いや、私なんか別に大したことありませんと思ってるけど、とんでもない話なんです。1万タラントの借金があるんだと。天の父に対して私たちは払いきれないほどの負債を負っていたのに、天の父はそれを許してくださって、それを棒引きにしてくださったんだと。でも実はその罪を棒引きにするためにですね、天の父は大きな弁済をしてくださっている。実は天の父ご自身が私たちの罪の弁済をされているんだと。それが一人子イエス・キリストの死であります。私たちが本来ならば払うべき罪の値、それを神の一人子が、罪なき神の一人子が十字架で凄惨な死を遂げることによって払ってくださった。つまりキリストのあの姿は私たちの罪の大きさを表しているということですね。なぜイエス・キリストがですね、人知れずどこかの荒れ野の果てで死ななかったのか、この 何千何万という人たちの目の前でですね、この激しい痛みの姿を晒し、屈辱に耐え、そして、死なれたのか。それは私たち人類がもし自分の罪の値を払うとしたら、このように死ぬことによってしか払えないんだ。キリストの十字架の姿は私たちの負債の大きさを表しているわけです。そのことを伝えるために人となってあの十字架の上にかけられ、最後の血の一滴まで流された。キリストの死に様を知ることは私たちの負債の大きさを知ることなわけです。そんな、私はそんな罪なんか犯してません。もし天の父の前に立って私たちの心の隅々を全て天の父が暴露されたらですね、もうその時に私たちはおそらくひれ伏すしかないでしょう。確かに私は大きな負債を負っておりましたと神に告白するしかないと思うんですね。それほどまでに大きな負債を負っていて、それを許してくださったのであるから、あなたたちに向けられた、誰かから受けた罪は、過ちはほんの小さなものじゃないか、それに比べればそれを許すぐらい何でもないじゃないか、そうおっしゃっているわけです。それでも若干疑問が残るんですね。これはクリスチャンの人が感じる疑問なんですけれども、パウロがですね、あなた方は恵みにより信仰によって救われました、これらのことは自らの力によるではなく神の賜物ですと言っている。つまり私たちは無条件で許されているんじゃないか、恵みによって、つまりプレゼントとして許しを得ているんだから、人を許さなければ許されないとするならば、これちょっとおかしいんじゃないですか。人を許すということが条件で許されるっていうんだったら、この聖書の理屈に合わないんじゃないか、そう思いますよね。でもちろんこれはイエス・キリストは私たちが人を許すことが天の父に許される、その条件で、もし許さなかったらあんたたちは許されないと、そうおっしゃっているのではないと思います。で、本当にですね、この人を許さなければ許されないんだとしたならば、全ての罪を私たちは許さなきゃいけないし、で全部許したとしても天の父に許してもらっているもののうちの、もう本当に何万分の1、 何億分の1なんですよね。私たちがこれだけ許したからこれだけ許してもらうということではないわけです。 まあ、もし言い換えればですね、こんなに大きな罪を許してもらっているんだから、つまり1万タラントン棒引きにしてもらったんだから、ね、100デナリぐらい、100デナリオンぐらい当然じゃないですかと。いやでも私はこの教えをさらにですね、こう捉えてるんですね。私たちは人を許すことは非常に難しいことです。人間にとって多分最も難しいことは何かということは人を許すことだと思います。私にとっても最も難しいことは人を許すことです。そうじゃないですか。誰かを許すということは簡単じゃないですよね。どんなに小さなことでも最も難しいことなんだけれども、この最も難しいことをキリストは簡単にしてくださったんじゃないかと思います。なぜかというと、私たちは計り知れないぐらい大きな負債を天の父に許してもらっているんだから、それに比べればこれを許すがないことは何でもないだろうと。これぐらい大したことないじゃないか。許せる恵みというものを与えてくださってるんだと思うんです。許せるその理由を与えてくださってる。もし天の父がこんなに大きな災いを許してくださっているんだということが分からなければ、私たちは一生人が許せませんよ。つまらんことでも許せないで根に持ってうじうじとですね、憎んだり嫉妬したり腹を立てたりし続けなきゃいけない。許せるということほど人間にとって逆に言えば気持ちのいいことはないんですよね。そうじゃないですか。許せるというのは、許せた時の解放感というのは、これはもう何者にも代え難い幸せのことなんです。なぜかというと許すことが難しいからですよね。難しい問題を解ければ解けるほど解けた時の気持ちは幸せですよ。私たちがもう許せんなと思った時に、天の父が許してくださってるんだ、あのキリストの十字架の姿が私の負債なんだと、そう思えて、この小さな小さな罪を許さなければならない、どうして許せないんだろうと、いや許そうじゃないかと、そういう気持ちにさせていただけるということが、実はこれはキリストの弟子であることの特権だと思うんです。そういう思いでこの言葉をもう一度読んで終わりたいと思います。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しにならないよと。要は書いてないんですけどね、そういうことだと私は思っています。罪を、お前はあの時の罪を許さなかったから、お前の罪を許さないということではないですね。もしそもそも私たちは許さなければならないことは山ほどありますけど、許せないことの方が圧倒的に多いんですから、それでもわずかに許せたとしたならば、これはキリストの十字架の贖いのゆえに私が許されているというこの実感のがあるからだと思っています。お祈りしましょう。天の父なる神様、無条件で人を許せとイエス・キリストは教えられました。それは私たちが許されているからだ。いや、私たちが許されていることのその負債の大きさは計り知れないほど大きなものなんだよと教えてくださって感謝をいたします。このことのように私たちは最も難しい人を許すということがわずかでもできるようになったとするならば、本当にこれは奇跡的なことであります。神よ、これからも人を許さなければならないことがたくさんあるでしょう。しかしどうかその度ごとにこの例えを思い起こし、このキリストの言葉を思い起こして、少しでも許すということに気持ちが向かいますように、そして許せる喜びを味わうことができますように、イエス・キリストの尊い御名によってお祈りをいたします。アーメン。